して皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は、今朝朝礼の時間に少しお話しさせていただいたんですが、すいません、自己紹介から。高橋千鶴と申します。出身岡山なんですが、教会は福山集会所というところに、広島県の一番東側にある教会なんですが、そちらに、通わせてもらってます。こちらから来ました。今日は、私の証をさせていただきたいと思います。月曜日から健康プログラムをこちらで、5日間のプログラムをさせていただくことになったんですが、実は私自身健康に関しては本当にひどい状態な人生を生きてきまして、神様も知らずに本当に今良い羊飼いのお話がありましたが、羊飼いのおかげで今ここに立つことができているので、神様を賛美したいです。その証を少し今日はお話しさせていただきたいと思います。実は、今年で5月でバプテスマを受けて7年目になるんですが、6年ほど前からアジアを中心に健康伝道の活動をさせてもらってます。もう私自体自身がもうクリスチャンになったことも本当に奇跡なんですけど、今こうして本当に神様の働きをさせていただいていることも本当にもう自分の中では奇跡だと思っています。私はノンクリスチャンの家庭で生まれ育ちました。聖書も読んだことはありませんでしたし、教会にも全く縁がありませんでした。学生時代にも周りにクリスチャンなんてもう一人もいなかったので、完全に本当に無宗教の中で、人生を生きてきました。ただその中で中学生ぐらいからもう学校での成績がどんどんどんどん、落ちていってしまったのもあって、両親との関係も悪化するし、なんかそれによって家族全体がギスギスしたような関係になってしまって、その中でなんか人生の意味とか自分の価値っていうのが全然わからなくなって、本当に迷子なったような感覚でした。もう生きている意味がわからないので、なんとなく自分の中でも死んでもいいのかなっていう、軽くちょっと自殺願望じゃないんですけど、そういったものまで芽生えてきてました。で、よりどころをずっと求めながら20歳ぐらいの時に、実は仏教徒に入信しました。仏教徒になったんですが、それでもどうしてもやっぱり心は満たされずに、ね、生きていく中でいろんな人にも会って、やっぱり辛いこともあったりして、人間不信でもう人生はもう完全に放棄したかったんです。で、高卒業しても親とも関係が悪かったので、すぐに家を飛び出して実家から離れたところの学校に行ったんですが、一人暮らしをすることによって今度はもう食生活も完全に乱れてしまったし、やっぱり大学に入るとお酒も入ってくるので、お酒の味を占めてしまって、本当に健康とはかけ離れた生活をしていましたし、健康については全く興味もありませんでした。まあ、若さっていうのもあったんだと思うんですけど、体もそんなに健康、自分では健康だと思ってたので、健康とは全くかけ離れた生活をしてたんですが、本当にその中でも神様は私を見捨てることなく、一歩一歩きちんと神様が導いてくださってたっていうのを今になって考えるとすごい強く感じたので、皆さんにシェアさせていただきたいと思いました。実はアドベンチストの出会いは今からだいたい10年ぐらい前なんですが、その経緯として、実は大学は日本の短大に行った後にアメリカにどうしても英語を学びたくてアメリカに留学したんです。で、アメリカの大学を卒業したら、大体当時は就職先は山ほどあったんです。ただ私が卒業する本当に1年前に、リーマンブラザーズ の経済危機、リーマンブラザーズの破綻がありまして、就職氷河期というのが訪れました。ですから、もう学校は卒業できたんですが、就職先が全然見つからない状態、もう半年間ぐらいも本当に履歴書を いろんな何百ぐらい送ったんですけど、全く返事もなく、面接も取り合ってもらえないような状態でした。で、そんな時もちょっと自暴自棄になってたんですが、ネットで、その当時 Facebook よりちょっと前でミクシーっていうのが流行ってた時なんですけど、まあ、Facebook のような感じで、そこで5万円払えば、確実に就職先を見つけてくれるっていう会社を見つけてしまったんです。もう私はもう就職先を見つけるので、本当に一生懸命だったので、5万円払って見つかるんだったらもう働いたら返せるしと思って手持ち本当に少なかったんですけど、それを全部はたいて、登録しました、その会社に。で、その会社に登録して、紹介されたのは、グアムの会社だったんですけど、そこの、グアムのゴルフ会社かマリンスポーツの会社でした。で、私個人的にゴルフはもう全くしたことがないので、分からなかったんです。マリンスポーツもしたことがなかったですけど、海ならまだ楽しそうかなと思っても、その2択だったので、マリンスポーツの会社っていうことで応募させてもらったんですが、その時には会社名は明かしてもらえなかったんですね。面接まではどの会社かもわからない、ただマリンスポーツの会社っていうだけで、ただそこで面接を取り付けてもらって、当時私はアメリカのワシントン州にいたので、グアムまで面接に行くことはできませんでした。ですのでスカイプで電話面接だったんですね。ただその電話面接10分お電話しただけで内定が決まっちゃったんです。今まで全く決まらなかったのに、たった10分の面接、この就職氷河期に、これは絶対怪しいと思ったんです。こんな会社あるのかなって、私のこともそんなに知らないのに、内定をくれる会社なんてちょっと怪しいんじゃないのかなと思ったんですけど、とりあえず仕事が必要だったので、内定いただいて、まあ、グアムに飛ぶことになりました。もう一体怪しい会社だったらもうそこ諦めて日本に帰って就職しようと思ってたんですけど、とりあえずグアムに飛んでいきました。で、その、実はこのマリンスポーツの会社の社長さんがアドベンチストだったんですよ。もうびっくりですね。はい、今とかなれば。ただ当時アドベンチストなんて聞いたこともなかったですし、クリスチャンに対して私ちょっと偏見があったので、あ、ちょっと変な会社に来ちゃったなっていう思いはあったんですけど、この会社実は土曜日に会社を閉めるというありえないことをしてたんです。旅行業界、観光業界で土曜日閉める、はって思ったんですけど、でもこの会社がグアムでダントツ1位の売り上げでした。他の同じようなマリンスポーツ会社たくさんあるんですが、もうこの会社土曜日閉めて、他の会社は年中無休でやってるんですが、もう売り上げが全然ダントツで1位の会社だったんです。神様はやっぱり安息日を守る神様に従う人たちを本当に祝福してくださっているのをすごく感じました。あとこの社長、すごく謙遜な方で、社長としてふんぞり返るのではなくて、もう一緒にゴミ拾いをしてくれたり、一回トイレ掃除も一緒にしてくれたこともあったんですが、本当に腰の低い気さくな社長さんでした。で、最後契約が終わって、グアムでの仕事も終わった時に、最後に社長室に呼ばれて、社長が私のためにお祈りをしてくださったんですね。それはもう本当に一個人のお祈りで、私の将来のため、私の家族のため、そしてまあ神様とつながることができるようにっていうお祈りを聞いて、なんか人生でお祈りをしてもらったことがなかったので、その祈りで私はもう涙が止まらなくなりました。こんな会社いつかまた働きたいなと思ったんですが、そこからまた実はオファーをいただき、グアムにまた戻って2年間働くことができました。でその中で、社長を通して本当にたくさんの維持伝道者の方に出会うことができたんですね。で、一つ目にこの社長が私のルームメイトに看護師のバイブルワーカーを入れてきたことが大きかったです。看護師のバイブルワーカーを私のルームメイトに、アレンジして入れてきて、で、そのアパートの目の前には 日本人の看護師のバイブルワーカーを今度引っ越させてきたんです皆さんもしかしたらご存知かもしれませんが、去年まで教団で働かれてた山室敦さんという方なんですが、彼が本当にアパートの目の前に来て、で自分のルームメイトもバイブルワーカーの看護師で、この2人が本当に一生懸命聖書研究と、あと、まあ、私の友達としてたくさん交わってくださり、一つ本当に少しずつ導かれました。やっぱりでもどうしても私の中でそのクリスチャンに対する偏見がまだ拭いされてなかったので、クリスチャンには絶対ならないと思いながら、あの教会に初めて誘われてちょっと断ることもできず、足を運んだんですが、そこはもう本当に衝撃だったんです。私はもう初めて教会に行ったんですけど、その時当時本当にちょっとうつ病になりかけてたぐらい人生一番暗闇にいた時だったので、この教会っていうのが自分の中で天国のような場所だったんですね。なんか天国は知らないですけど、本当にみんなが温かく迎えてくださって、すごく居心地のいい場所でした。本当に暗闇の中にいた私には眩しい光が差し込んだ、そんな感じの場所でした。で、衝撃2つ目は、そこにいる教会の方が全員ベジタリアンだった。これもすごい、もうベジタリアンにも会ったことがなかったのですごい衝撃でした。栄養大丈夫なのかなって思ったところもあったんですが、でもよく見渡すとみんなすごい元気で、で元気すぎてもうアスリート、トライアスロンとかフルマラソン走るようなもうアスリートの方もたくさんいて、頭も本当に頭脳明晰な医療関係者の方や教育関係者の方がたくさんいて、それでもすごい気さくで腰の低い方がたくさんいたので、すごい教会がアットホームな感じで居心地のいい場所でびっくりしました。あと3つ目の衝撃は、皆さんそして神様への賛美が止まらないんですね。普通一般の社会だったら何かできてすごいねって言うとありがとうっていう感じなんですけど、皆さんその栄光は全て神様にお返しされている、神様がいいからっていうことで、その喜びで満ち溢れている皆さんを見てると、なんか異次元の世界に来たようでした。で自分とも住む世界が違うんだなって思ってたんですけど、そして自分がなんかとても汚れた人間であることを強く思わされました。でそんな中で私はまだその時点では神様を信じきれてなかったので、あるお祈りをしたんです。皆さんそのベジタリアンの方、健康に気をつけている方がたくさんいる中で、自分の生活はかなり乱れてたし、お酒も大好きだったので、こういうお祈りをしました。今考えるとひどいお祈りをしたなと思うんですけど、神様本当にあなたが真の神様であるなら努力せずにこのお酒をやめさせてくださいっていうお祈りをしたんですが、本当にもうそこから数週間もしないうちに答えられたんです。今まで飲んでたはずのお酒が吐き気がするほどまずくて、お腹が痛くなって胸やけがして、そういう体験をして、そこで神様いるのかもしれないって思いました。でその後もお肉とか魚介類とか聖書で汚れてるとされてる私の大好物だったものが全て食べられなくなってしまったんです。もう体が一気に受け付けなくなって、舌の味覚が完全に一気に変わったような感じで、ただそうして食生活が変わるとともに体が疲れにくくなって、実は病気がちだったんですが、それも過去のものになりました。喘息もありましたし、アトピーも持ってたし、肌荒れ便秘、なんかいろんな症状を抱えてたんですが、それが全てなくなって、曇っていた頭がクリアになって、真の神様とそのもう神様の愛を知ることができたんです。ただその学んでいく中で、聖書を学べば学ぶだけ自分の罪深さに本当に幻滅してたんですが、ある引用文ですごく励まされたので皆さんに紹介したいと思います。すいません画面にはないんですが、キリストへの道の86ページにある言葉です。 イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるからです。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人を生かす神の御霊の力が働いている証拠であります。自分の罪深さを悟らない人には、イエスに対する深い愛も宿りません。ということで、神様に近づけば近づくほど自分は不完全ということを分かるんですけど、それと同時に悪魔の惑わしの力も失われているっていうことに気づいて、なんかすごく嬉しくなりました。でそして、ついにバプテスマを、受けました。もう本当にこんなに満たされたことはなかったです。ただその後です、問題は。私の周りにはまだ神様を知らない家族、もう家族は誰も知らないです。で友人も、地元にいる友人、学生の時の友人、もうみんな誰もイエス様を知らないので、周りの人からはあまりの変わりように、もう何か洗脳されたんじゃないのかってすごい心配されました。でも自分の中で伝道すべき人がちょっとあまりにも多すぎて、なんか一気に重荷がのしかかったようになったんですが、でも信仰生活が浅かった私は、神様により頼むっていうことをせずに自分の力で何とかしようと思ってたんですね。でもそのお祈りをしていく中で、神様がしてくださる働きだということが分かり、神様は進むべき道を示してくださいました。でグアムでの任期の終了後には、私をマレーシアに導いてくださり、健康伝道の訓練、あと神様の方法を通して癒されたことをたくさん目の当たりにすることができました。そしてマレーシアにいる間に、近隣諸国の、タイとかカンボジア、ミャンマーとかに、の伝道旅行に行ったんですが、その過酷な伝道旅行を苦境の中だ。だからこそ神様に、より頼む以外方法はもう他にないっていうことを学びました。で神様は本当に常に、そばにいてくださっていることを、もうなんかもう肌身を感じて、感じることができました。で日本に帰ってからは2年間約2年ですけど、日本健生協会の方で、お世話になりまして、健康伝道に携わらせていただきました。そして直近では、去年の4月頃までパラオで7日間のデトックスプログラムですね、神様が備えてくださった創世記の食事を元にした生活習慣をすることによって、もう体の中をきれいにするっていうプログラムを実施し、ここでももう本当にたくさんの方が癒されているのを見て、やっぱり神様の方法ってすごいなっていうことを感じました。で同時進行で、家族にもこのニュースタートのやっぱり素晴らしさを伝えたいと思ってたんですが、やっぱり家族は難しいです。難しい、もう両親とか本当に妹もそうだったんですが、最初は本当にすごく難しかったんですが、おばあちゃんが20年近く糖尿病を患って、その合併症で腎臓病とか高血圧とか、もうほとんどの生活習慣病を網羅してるぐらい、病気で、もう薬も10錠近く、20錠近い薬を処方されて、毎日毎日約20年間飲んできて、もう全く治る傾向がなかったんですけど、私はもうこのニュースタートしかないと思って、もうおばあちゃんの食事を少しずつこの菜食に変えていって、お水を飲ませて、一緒に散歩に出かけて、太陽を浴びて、しっかり寝るっていうことを、もう本当にシンプルな生活習慣を取り入れることによって、約1年くらいで、薬がゼロになったんです。柔軟上もあった薬がもうお医者さんもびっくりしちゃって、はい、もうすぐもう今年91になるんですが、90歳の時に薬立ちできました。はい、でその様子を見て両親も少しずつ食事改革を始めて、朝は食事の前に散歩したり、お水を飲むようになったり して、やっぱり父親母親も抱えてた高コレステロールとか、 あと尿酸値が高かったりっていうところがもう少しずつ改善して、今も家族全員誰も薬を飲まずに生活できるようになりました。そしていろいろ家族内での問題もあったんですが、その中でこの後妹もお話しさせていただきますが、妹もバプテスマを受け、本当にこうして一緒に働きができていることを神様に感謝いたします。で最後に、皆さんに聖句をシェアしたいと思います。ローマ人への手紙8章28節、ローマ人への手紙8章28節を口語訳でお読みさせていただきます。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益としてくださることを私たちは知っている。本当に神様は神様のために働かれるとき、すべてのことを最終的には益としてくださるということをすごい感じました。で、まあ、その通りここに書いてあるんですが、そして今日の聖句のところですが、ピリピ人への手紙2章13節、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ現実に至らせるのは神であって、それは神の良しとされているところだからであるですが、神様に本当に願い求めることによって、神様が今まで私が持っていなかった思いを与えてくださって、そしてそれをその実行する能力も何もなかったですけど、神様が思いを与えてくださって、神様がそれを実行してくださるっていう約束が聖書には書かれていますが、本当にその通りだと思いました。ミニストリーオブヒーリング の引用が一つここにあるんですが、異次伝道の働きは福音の開拓事業である、御言葉の洗練と異次伝道の働きとによって福音は述べ伝えられ実施されなければならないということですが、この異次伝道、難しく考える方もいらっしゃると思うんですが、本当に神様の方法はシンプルで簡単なものなので、それをするとき人々の体は癒され、人々の心は本当に大いに開かれるっていうことを私は何度も経験したので、この単純な方法ですけど、神様と一緒に働くときにその力はすごい癒しの力になるということです。で、異次伝道者でなくても私たちには本当に、医療従事者ですね、医療従事者でなくても私たちには神様からこの聖書と証の文が与えられていますので、それを通して、少しずつ皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。神様が創造されたエデンの園の生活に戻ることで私たちの体は回復されます。で、本当にこの健康の毛の字も知らない、健康に興味もなかった私がこの健康伝道をしているっていうことは、本当にまさに神様がいらっしゃる証拠です。で、神様は皆さん一人一人に本当に偉大なるご計画をお持ちです。で、誰一人として同じ導き方ではないですし、働きの内容も違うと思います。与えられる人も違うと思います。でも本当は一つの、全ては一つのこの目的のためです。それは全ての人が永遠の命を得るために、失われた魂を私たちがイエス様のところにお連れすることです。で、時には厳しい試練に遭うこともあると思いますが、神様は私たちを決して見捨てたりしません。先ほどの羊と同じです。で、私たちを用いるために神様は鍛えてくださっているんです、試練は。だから最後には必ず思いもしない方法で神様が報いてくださいますし、神様は万事を益としてくださいます。ですから、これからも神様の御手の中で神様の御心がなるように祈り求めながら、全てを委ねして歩んでいきたいと思います。ありがとうございました。皆様おはようございます。姉よりは背が高いんですが、妹のキエと申します。私たち姉妹でお話を頼まれることが以前にも何度かあったんですが、私は姉の前に普段はお話をしていました。今日は さっき順番を入れ替えたんですが、やっぱり姉の後に話をするのは嫌だなと思います。なぜなら今、イエス様を知って救いたいという人のために、膝の上でお祈りをするときに、姉がどんな思いで、私たち家族のためにお祈りをしてくださってた、してくれてたのかっていうのを、やっぱり証を聞いてひしひしと毎回思い返されるので、ちょっと涙声になるかもしれませんが、お話を聞いてくださればと思います。姉が、彼女のイエス様との、ね、出会いを含めて、まあ、いろんなところで学びをしたり検証したりという姿を私は、まあ、近くながら遠くながら見てきました。今お姉ちゃんどこにいるのって言われても、多分ここだよっていうぐらい、まあ、世界各国を転々と、イエス様のために献身をしてきた姉ですので、私も帰ってくるたび、姉が帰ってくるたびに、まあ、岡山教会に連れて行ってもらったり、あの修行会に呼んでもらったりということで、イエス様との出会いですとか教会の方との交わりっていうのはこれまでも、してくる機会はあったんですが、その行くたびにやっぱり安息日の礼拝メッセージとか教会の方々との交わりを通して、私もイエス様知りたいなっていう思いはあって、聖書を開くことはありました。だけどやっぱり一人で立てない、どうしたら、どうやって勉強したらいいのかわからないしっていう思いもあって、5年間の間、姉がバプテスマを受けて5年後に私も洗礼を受けたんですが、それまでの間は本当に行ったり来たりの日々でした。でちょうど2年前の5月に洗礼を受ける決断をしたのが、その前の2017年の10月、11月に千葉県の方で女性修行会っていうのを聞いたことがありますかね、水亀の修行会っていうところに誘っていただいて、教会の方々、あの信仰の姉妹にお祈りって神様との会話なんだよというのを教えてもらったことから、本当に全てが変わりました。私はこれまでもそれこそ教会にいたこともあったし、聖書を開いたこともあったんですが、いつも真似事でお祈りをしていました。あ、多分お祈りってこうやってするんだろうなっていう定型文のようなものを心を込めずに、きちっとお祈りができればいいなっていう真似事をしてお祈りをしていたので、何も感じることがなくて、お祈りってこうなのかな、これがイエス様とつながっていることなのかなって普通に思っていたんですが、その方から会話だよっていうふうに言われた時に、じゃあ家に帰って自分の言葉でお祈りしてみたいなっていう思いを持って、神様本当に何年間も行ったり来たりだったんですけど、本当に知りたいです。なんであの教会の方々、イエス様を信じてる人はこんなにあの固く立ててるんだろうっていうのを本当に知りたいです。言葉になってたかどうかは分かりませんけど、その思いを汲んでくださって、イエス様は私の心の中にあった全ての、自分でこの思いを抱えてたのかっていうような思いも含めて、全部走馬灯のようにバーッとフラッシュバックを、その時お祈りを捧げた時にさせてくださいました。で本当に小さい時からの経験がずっと目の前に画像のようにあるんですが、その時にメッセージが入ってきて、ずっと共にいましたっていうふうに言われました。神様を知らない時も神様は私を知ってくださってて、本当に自分で乗り越えてきたかと思っていたような試練も、ずっと神様が共にいてくださって導いてくださってたんだなというのを知って、その時私もあの教会、真の教会に通って神様のことをもっと学んで、この喜びをいろんな人に伝えたいっていうような思いを起こさせていただいた経験でした。ちょうどその時、あの自分の人生の中でもって言って、そんなに長くは生きてないんですが、一番そこにあって、私おじいちゃん子だったんです。あの夏はお庭に椅子を出しておじいちゃんの星を見て何時間でも話してたり、おじいちゃんの行くとこついて行ったり、おじいちゃんは家で仕事してたんですけど、一緒に仕事場に座って まあ、色塗りをしたりっていうおじいちゃん子で、おじいちゃんが大好きで、その2017年の11月っていうのが、おじいちゃんが末期がんが宣告されて、本当に毎日朝起きて、おじいちゃん水だよ、ご飯だよっていうふうにお世話をしたり、まあ、夜は帰ってから干潮して、便が出るようにしたりっていう、つきっきりの看病をしてた状況だったし、仕事でも、もうパワハラの典型例っていうような上司がいたので、その上司に悩まされることもあったり、その時がちょうど20代後半だったので、周りがみんな結婚していって、自分も結婚したいって言って焦って、ちょっと間違えた人を親に紹介して、親とも冷戦状態になって、もうどこにも居場所がなかった時に、それでも神様はそばにいてくださるっていうのを知ることができて、信仰に入ることができました。その年の12月に、2年前になりますが、仕事を辞めました。神様のことをもっと知りたいということで、まあ、姉の伝道地であったファラオ、それから姉の後と続いていたんですが、フィリピン、タイ、マレーシア、というところを転々としながら、神様の働きをされている方のもとでボランティアをしたり、学びをしたりとさせていただきました。直近で言うと、去年の7月から12月まで、フィリピンのアメージングファクスって聞いたことありますかね。もともとアメリカで始まったミニストリーなんですが、そこで、伝道師養成校プログラムというところに参加させていただいて、働きをさせていただきました。もともと人前で話すのが本当に苦手で、顔は真っ赤になるし、頭は真っ白になるしというような私だったんですが、そんな私を神様はこうしてこの場で神様の働きを証しするために用いてくださっていることに感謝をします。それからちょっと、去年の1月から4月にわたって、まあ、様々な国を転々としてきて、7月からの養成プログラムに参加したんですが、3月にフィリピンを出発するときに、もう一回姉のいるパロに行きたいと思って、予約画面、チケットの予約画面を見ながら、何回も確定ボタンを押したんですけど、席も空いてるし、全部プロセスができて、最後確定ボタンを押すのが全然押せなかったんです。で、なんでだろうと思って、行きたいのに、私も姉のもとで一緒に学びたいのにと思いながらクリックしたんですけど、全然押せなかったんです。で、ちょうどその期間に同じように、マレーシアで、The Maker Heals っていう韓国のミッショナリーの方が、健康プログラムをマレーシアで10日間の断食セミナーっていうのがあるっていうのを聞いてたので、もしかしたら神様はこっちに行ってみなさいって言われてるのかなと思って、マレーシアの航空券を買ってそっちに行くことにしました。ただ、日本出国する前に、私パスポートがあと6ヶ月しか残ってなかったので、いや、出国も入国もできないですよっていうふうに言われたんです。じゃあこれも見心ではないのかなと思って、でも調べてください、多分行けますって言って、調べてもらって、あ、行けますね。もし出発が明日だったら、あなたは出国できてないですよ、っていうふうに言われて、あ、神様の見心でこの断食プログラムに参加しなさいということなのかなと思って、安心して出かけていきました。私はその、前職で3年間勤めてたんですけど、お食生活、もう生活習慣も全部乱れてたので、3年間のうちで10キロ太ってしまいました。今もまたちょっとその当時の先に戻りそうなんですけど、10キロ太っていました。ただ、そのプログラムで姉もさっき言われてたんですけど、本当にシンプルなやり方です。難しいやり方でもないし、その講師の先生も医療従事者の方ではないんですけど、神様のやり方に従って生活をしましょう、運動しましょう、肉を浴びましょう、水を飲みましょうというシンプルなやり方で、その2週間のうちで5キロ落ちました。それから、残り日本に戻ってきてからも、その生活習慣を続けることで、さらに5キロ、戻って、3年間で蓄えてきたものを全て神様は、取り除けてくださいました。私はその前回マレーシアやフィリピンやいろんな地に行った時に耳では聞いたことある
ニュースタートでした。でも本当に神様は私をそのマレーシアの地に運んで、体感しなさい、体感したらわかるでしょうということで、その地に使わせてくださったんだなというふうに感じました。でも痩せたことが嬉しかったのではなくて、体が整うことによって神様の御言葉がスッと入ってくるという経験をして、姉も言ってたんですが、頭が本当にクリアになりました。その経験を通して自分が罪人であること、本当に日々、イエス様からの清めが必要であることというのを学ぶことができて、そっちの喜びがとても、大きかったです。最後に、引用文、瞑想の言葉で載せさせていただいているんですが、瞑想の言葉、こちらはキリストの実物教訓の302ページからの引用です。この章はマタイによる福音書25章の13節から始まるタラントの正しい用い方について書かれた章です。お読みします。どんなに貧弱で無知な弟子であっても、キリストと結合し聖霊の賜物を所有しているならば、必ず人々の心に触れる能力を持つことができる。神は彼らを用いて宇宙間の最高の感化を及ぼす器となさるのである、という言葉があります。この教訓、私にとっては本当に、希望の約束です。私たちはイエス様の再臨が近いとされているこの時代に生きていて、この福音を広める三天使のメッセージが恐縮なことに隠されています。で、姉も言っていましたが、自分の周りを見渡すと神様を知らない人が苦しんでいます。たくさんの思いを抱えて生活をされています。そういう方々に会った時に自分が無力で何もできないというふうに感じることもあるんですが、ここの瞑想の言葉に書かれているように、神様の働きのために用いられたいという思いを持って祈り求めることで、神様はこんな私でも用いてくださるということを学びました。で、神様は本当に、私たちには想像もできない形で一人一人の人生を守って導いてくださっています。で、一人一人、私たち一人一人にその人にしかできない伝道地、その人にしかできない方を本当に計画のもとに送ってくださいます。で、私たちが貧弱であっても、私たちが無知であっても、神様は聖霊様を送ってくださり、大いに用いてくださいます。で、週末時代にあって神様が望まれていることは教会が一致することです。なので、私も教皇して神様のご計画のもと出会わせてくださった兄弟姉妹と手を取って、この大いなる戦いに臨んでいければと思っています。皆様の上にも豊かな祝福があるようにお祈りします。ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。